五節句に学ぶ日本の生活文化。皆さんこんにちは、村上裕子です。五節句に学ぶ日本の生活文化の時間となりました。この番組は京都、日本の生活文化の中心にある年中行事、中でも五節句文化、これを次世代へつないでいこうという、そんなことに貢献する活動を行っている特定非営利活動法人五節句文化アカデミアがお送りいたします。今回令和3年度京都府文化力チャレンジ事業の一環として3回シリーズでこの番組をお届けいたしておりますが、その今日は2回目です。前京都府知事で公益財団法人京都文化財団理事長、京都府京都文化博物館館長の山田圭司さんにお越しいただきました。こんにちは、は
い、こんにちは、よろしくお願いいたします。お久しぶりです、
今日はですねテーマを設けさせていただきまして、はい、京都文化博物館と生活文化。
お、
生活文化なんてちょっとね。
いやでもね、
はい、
文化って我々の生き方じゃないですか。
生き方ね、
日本人の生き方なんで、
うん、
この文化というものは遺跡ではないんです、
はい、
遺産ではあるんですよね、
うんうん、
死んでしまった塊じゃない、うん、生きているものだ、
生きているものなん
ということは我々の日常の中に、
はい、
その文化が溢れている、それを我々はきちっと守ることができるかっていうのがですね、国際化時代の日本のあり方でしょ
う。そうですよね。あ、心強いお言葉いただきましたけど、
いや僕ね外国に行ったことがあるんですけど、住んだ時に、そうすると日本人は男の人は空手やるんだろと、
あはは、
女の人はお茶やるんだろうという、うんうん、ものすごい凝り固まったですね方々がいてですね、うん、なんかやれとか空手の型をしろとか言うんだけど、それはさておき、じゃあ自分は日本の文化の中で何ができるかとか、日本の文化はこうですよってことが言えないと、
うん、
外国においてはね寝なし草になっちゃうんですよね。
あーはーはーはー。
だからアイルランド人の皆さんはね、緑色のアイリッシュの、ね、格好をしてですねパレードするわけですよ、
うんうん、
でイタリアの方はただイタリアの、いろいろな文化をずっとアメリカでまだ持っている、
うんうん、
そういうふうに人々が文化を持ってるからお互いが尊重できるんですよね。
お互いが尊重できる、
相手の文化を尊重できない人間が、
うん、
自分の文化を大切にしない人間がやはり国際社会の中では尊敬される存在にはならないということですね。だからやっぱり日本の場合には、これ京都がこの文化を1000年以上にわたって育んできたわけですよね。
そうですね。
その点でいくと僕はまあ京都府の知事、
はい、
16年やらせてもらいましたけども、16
年全国知事会の会長は
7年やりましたね。
そんな中でおっしゃったんですよね。
やっぱり京都の地域戦略であり、日本にとって一番貢献できるのは京都は文化じゃないかなという思いはありましたね、
はい、で文化庁京都へっていうこのあたりのお声はいつ頃から。
もうこれね知事になってすぐに、東京一極集中で政治経済文化が全て東京になっている、
はい、
東京は国際都市じゃないですか、
うんうん、
日本の文化を色濃く持った都市ではないわけですよ、
ええ、
当時だと国宝の建物東京って1個しかなかったんですから。
あ、そうなんです
ね。今ちょっとありますけどね他にも、ええ、そのくらいのところなんですよ、
はい、
それに対して京都なら見てください、
うん、
まさに日本文化の塊であると同時にやっぱり生活の中に文化が染み込んでいる。やっぱり京都に来て思うのは本当に季節季節でお祭りがあり祭事があり行事があって1年を通してそうしたものを経験していくことによって私たちは日本に生きてるんだなという実感を持てるところなんですよね。そこを大切にすることが東京に文化の中心があったらできるのというので、もともとは日本の文化というのはやっぱり皇室によって育まれてきた部分がありますので、はい、総教構想という形で
総教構想、
はい、京都を文化の都としていこうじゃないかという構想と、うん、そして文化庁の移転、つまり日本の行政における文化の一番中心を京都に持ってこようじゃないかという2つの構想をですね、
うん、
同時にくらいかな、
はい、
始めたんですけどね。 でもね、なかなかうまくいかなくてね。
でもこちらへ文化庁が、
文化庁行ってまで一回諦めたんですよ。
諦めはったんですか。
というのはね、
はい、
文科省文化庁が、
はい、
霞が関で建て替えちゃったんです。
ああ。
新しい建物に入っちゃった。
あら、それをまた
古い建物を壊すときに京都に持ってこようと思ってやったんだけど、新しい建物できちゃったし、
当時の、どうなるのって、
うん、
どうなるのって感じです
ね。もう絶対動かないでしょ。で当時の大臣に言ったって、
うん、
あの鼻先で笑われるだけ。
は、うん、
総教構想に至ってはあの皇室を地域のためにお前は何か言うのかみたいな話になっちゃって、
はい、
いやそうじゃないんだと、うん、実は京都にはもう皇室の方が住んでらっしゃるんだから、はい、その方にやっぱり日本の文化のいろんな大事なものをやってもらわなきゃいけないんじゃないんですかという本当は意味だったんですけどね、
はい、
そこら辺もなんかあうまくいかなくてみたいなところで、うーん、これは困ったなということをやっていたんですけども、それでもどちらかというとその総教構想においては実は皇室行事としてのご節句行事を、
うん、
YouTube で取り上げてるんです。
はあ、YouTube で、
あ、今も見れますよ、
はい、
今もぜひともね、今日聞いてらっしゃる皆さんは、
はい、
あの京都府の総教構想、
うんうん、
そこの YouTube で見ていただくと、
はい、
このご節句の話が出てきますから。
出てきます。そのご節句の話というのに一番敏感だったのが文化博物館でしたよね。
そうですね、2000年に、
はい、
この今日のご節句、
うん、
これを取り上げてやってるんですよね、うんうん、
はい、
やっぱりこれはあの京都文化博物館自身がまさに今の生活文化というもの、京都にはその文化の中、文化、生活の中に文化がある、
はい、
まあ、今でも、まあ、地蔵盆はあるし、
そうですよ、
打ち水、門吐き、
うん、
そしてお正月になればね、またお正月になったので、素晴らしいおせち、
うん、
それからあこのお茶の方ではね、
うん、
お初釜があって、
ええ
という形でですね、本当にいろいろな行事があるし、お祭りもね、
うんうんうん、
葵祭りがあり、はい、そして
時代祭り、
時代祭り、祇園祭り、
ね、
時代祭りもあのこれ神事ですからね。
そう、神、そうなんですよね。
みんななんか歴史コスプレだと思ってらっしゃる方も多いかもしれませんけど、
いや、でも本当にちゃんと理解っていうところは少ないかもわからないですね。
あの桓武天皇と孝明天皇、つまり、はい、京都を開いた天皇陛下と一番最後の明治天皇の前の天皇陛下、うん、このお二人を祭神として、このお二人が京都の平安を祈るために市中を回って、平安神宮から御所に行き御所から戻るというお祭りが時代祭り
ですね。時代祭り、そんな風に聞いてもいろいろとですね、知らなかったこといろいろあるな。ご節句文化なんか、ご節句っていうの知らない人今本当多いんですよ。
これね、やっぱりまああのひな祭りとね、
うん、
七夕、
はい、
私父の時に門川さんと一緒に今日の七夕ってやったわけですよ。
これは皆さん注目しましたね。
これもね、大変なあのにぎわいになりましたけどね、まあ、それはどちらかというとそのシーズンがちょっと観光的に空いてるからやったところはあるんですけれども
夏場にね、
あの、うん、基本的にご節句というのは、
はい、
やはり四季のある日本だから、
はい、
それぞれの季節の変わり目というのかな、
うんうん、
そうしたところをきちっと邪気を払って、
はい、
そしてその旬のもの、うんうん、美味しいお酒をいただいて、朝陽の節句長生きしようじゃないかという、
はい、
我々のまさに生活の知恵なんですよね。
そこですよね。
そこを守っていかないと、
うん、
私たちのやっぱり生きていく上でのいろいろなあのけじめというものができないところがある。だからご節句というものは単にあの皇室の行事から出てきただけではなくて、我々のまさに生きていく上での大切な節目節目を飾る行事なんですよね、
はい、
当然で京都文化博物館がご節句を取り上げたというのは私は意味があると思います ね。
そうですね。館長として今後はこんなことをやってみたいなどの構想ございますか。
そうですね、やはり文化庁が来るその時に新しい生活文化を作っていかなきゃいけない。
新しい生活文化、
ええ、
はい、
我々が大切にしている文化、ただ時代はやっぱり変わってきて、
うん、
あの IoT が進んでいったりですね、交通が便利になってきたり、そして温暖化とかそうしたものがある、
うん、
それに対して京都はどういう対応をしていくんだろうか、その時にこれはやっぱり私たちの先人の皆様がどういう生活をしてきたのかという上に立って、はい、それを理解していかなきゃいけない、
はい、
だから本当はね、ご節句もひな祭り3月3日、
はい、
でこれは3月3日やってるわけですよ、
うんうんうん、
で今日の七夕は8月の初めやってるんです。
あ、そうですね、
旧暦でやってる、
ね、旧暦でやってる、はい、
本当は旧暦でやった方が分かりやすいです
ね。分かりやすいですね。
桃の節句もね、4月に、うん、
このまた旧暦もですね、ま、
春だよね、
はい、旧暦を体で感じてっていうちょっと年齢で差が出ますよね。それ分かってる人分かってない人。
ただね、そう考えれば人日つまり七草がゆは一番寒い季節でしょ、
はい、
2月ですから、
うん、
一番寒い季節、ひな祭りは春、
うん、
いよいよ
そうですね、
これから生命が、
うん、
そして、梅雨の時期、
うん、
これが端午の節句なんです、本当はね、そして梅雨が明けて夏の暑いさなかになってくるのは七夕でこれから秋になってくる、
うん、
9月9日重陽っていうけど10月なわけですよね。
あ、そうですね、
だから菊なんですけども、
菊ですね、
そういうその四季を感じてその時に体をいたわり、うん、いろいろな面で、季節の変化に対応していこうじゃないかという知恵、
はい、
これが私たちの生活の知恵であり四季のある日本の特徴ですよね、
うん、四季のある特徴いいですね。
だからこそ我々は物の哀れという文化を育んだんで、
はい、
そうした心ね、というものが実は五節句の生活文化の中にあふれてるわけですよ。
心が、
それを今度は次の世代の子どもたちにそういう意味だよってことで教えていく、
うん、
つまり季節の変わり目というものをしっかりとあって四季があって人というのは移ろっていき、うん、時が流れてそして次の世代へ移っていくんだ、それを日本はサステナブルな社会 SDGs としてですねずっと守ってきたんだということを、
はい、
教えていかなきゃいけない。
そうですね、ありが
たい。それが文化庁の役割なんですよ。
あ、ありがたい。本来の一言いただきまして、私どもの NPO 法人も、うん、そういった生活文化をということを時代にその活動をやっていって行こうということで立ち上がったばかりですが、 ぜひ今のお言葉を受けて励ましのお言葉をいただければ嬉しいんです。
いや、ですから皆さん方が、
はい、
私たちのこれから次の世代に生きていく力を五節句を通じて与えてくださってる、
はい、うん、
それを我々は文化庁の移転とともに文化財の保護も大切かもしれませんけども、次の世代にそういう文化をしっかりと伝えてさらにいい形で京都から発展させるためにまたアカデミアの皆さんにもお力をいただきたいなと思います。
ありがとうございます。次回その館長がおやりになる展示も含めてどんなものがあるか楽しみです、
はい、よろしく。そうした京都の、
はい、
本当に生きている、
うん、
生活の中にある文化を伝えていけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。今日は京都文化博物館館長の山田圭司さんゲストにお迎えいたしまして、五節句に学ぶ日本の生活文化をお送りいたしました。いろいろ本当に楽しいお話ありがとうございます。
話足りないですよね、これはね。
これダメです ね。あと30分はいただかないとダメですけど、
3時間ほど欲しいですね、
はい、もうお別れの時間になりました。ありがとうございます。この番組は特定非営利活動法人五節句文化アカデミアがお送りいたしました。